3、令和5年度認可保育園認定子ども園2号3号認定小規模認可保育園等、二次募集2月15日水曜まで。令和5年度認可保育園認定子ども園2号3号認定小規模認可保育園等以下認可保育園等の二次募集を受け付けています。一次募集で待機となった方はそのまま二次募集の利用調整対象となります。一次募集の利用調整結果は1月26日木曜に発表予定。二次募集は一次募集と同様に家庭ごとの保育を必要とする状況を調査確認の上利用調整を行います。二次募集から新規申し込みの方、入園のしおりをご覧いただき、受付期間内に申請書類一式を提出してください。すでに二次募集で新規に申し込みをした方で、希望園を変更する場合は、同期間内に希望園変更届を提出してください。一次募集で申し込みをした方、1月26日木曜から希望園変更の受付を開始します。一次募集で待機となり希望園を変更する方は、受付期間内に希望園変更届を提出してください。家庭状況等に変更がある場合、一次募集時から家庭状況や就労状況等に変更があった場合は、届け入れを行ってください。受付期間2月15日水曜までの午前8時半から午後5時、水曜は午後7時まで。受付場所、保育課入園係窓口、区役所3階12番。豊洲シビックセンターでは受け付けていません。二次利用調整結果発表日、3月1日水曜予定。内定した方、二次募集から新規で申し込み、待機となった方には結果を文書で通知します。保育園ナビゲーターによるご案内。待機となった場合、保育サービスに関する情報の集約・提供・相談対応を行っている保育園ナビゲーターが窓口や電話にて、利用可能な保育サービスや認可外保育施設の情報提供を行います。ぜひご利用ください。問い合わせ先、保育課入園係、電話3647-4934、ファックス3647-9290。4、新型コロナワクチン予約相談窓口、12月28日水曜まで開設。新型コロナワクチン接種の予約や相談を行う窓口を開設しています。ご活用ください。日時、12月28日水曜までの月曜から金曜、9時30分から17時。ただし、深川スポーツセンターのみ、12月26日月曜休止。場所、区役所8階、深川スポーツセンター1階、越中島 1-2-18、カメリアプラザ1階、亀戸 2-19-1。対象、どなたでも。費用無料。持ち物、接種券予約変更時。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、新型コロナワクチン接種コールセンター、電話0120-115-721、ファックス3647-8647、8時30分から17時30分。ただし、12月29日木曜から1月3日火曜を除く土曜日曜祝日も実施。5、生活保護制度。暮らしに困ったときは相談を。生活保護は日本国憲法第25条の定めに基づき、現に暮らしに困っている国民の誰もが利用できる制度です。病気や怪我などで収入がない、働いていても収入が少ないなど、生活費や住宅費、 医療費等に困っている方に対して、その不足分を補うとともに、自立した生活ができるよう支援します。生活保護費は、国の決めた保護基準、最低生活費と世帯の収入を比較して、収入が保護基準を下回る場合に、その足りない部分が支給されます。ただし、生活保護に優先して、世帯の状況に応じて次のような努力を行っていただくことになります。預貯金、不動産、生命保険などの資産を活用する。健康状態や能力に応じて仕事をする。年金や各種手当など他の制度を活用する。相談窓口、深川地区、東砂6丁目から8丁目、南砂、新砂、海の森、保護第一課、区役所2階24番、電話3645-3106、ファクス3647-4917、亀戸、大島、北砂、東砂1丁目から5丁目、夢の島、新木場、若洲、保護第2課、大島 4-5-1 総合区民センター1階、電話 3637-2707、ファクス 3683-3722。 6. 整骨院・接骨院にかかるとき、医療保険適用に正しい理解を。日常生活での肩こりや原因のはっきりしない負傷などは適用外。整骨院等で保険証を使って施術が受けられるのは、外傷性の怪我の場合に限られます。保険が使える例、骨折と脱臼、応急手当を除き医師の同意が必要。捻挫、打撲、肉離れ。保険が使えない例、疲労性慢性的な肩こりや筋肉疲労、脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善が見られない長期の施術、同じ負傷について保険医療機関で治療中の場合、労災保険等が適用される負傷等、治療を受ける時の注意、負傷の原因は正確に伝える、施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられるため、柔道整復師に相談し、病院等で診察を受ける。治療費を支払うときの注意。無料で発行される窓口支払いの領収証は必ず受け取る。柔道整復施術療養費支給申請書は、内容をよく確認して署名する。アンケート調査にご協力を。柔道整復の施術にかかる費用は、柔道整復師が施術を受けた方に代わって保険請求を行う、受領委任という方法での請求が認められています。適正な保険請求がされているかを確認するため、施術を受けた方を対象にアンケート調査を行っています。ご自宅にアンケート調査票が届いた場合は、わかる範囲でご記入いただき、返信をお願いします。問い合わせ先、医療保険課保険給付係、電話 3647-3168、ファクス 3647-8443。 7. 障害のある人もない人も知ることから始めよう。第5回、発達障害3、注意欠如多動症 ADHD。 注意欠如多動症 ADHD は発達障害の一種で、行動や感情のコントロールが難しい傾向があります。どんな特性があるの？多動性。じっとしていることが苦手で、授業中に教室の中を歩き回ってしまう人もいます。衝動性。感情や欲求のコントロールが難しく、ついカッとなって手が出てしまったり、衝動的にルールを破ってしまったりすることがあります。不注意。忘れ物が多い。すぐに気が散る。整理整頓ができない。話を最後まで聞いていられないなど、 注意力をうまくコントロールできない面があります。特性の現れ方や強さは一人一人異なります。どれか一つが目立つことも複数の特性が見られることもあります。発達障害はしつけや育て方のせいではありません。ADHD の人はじっとしていられないことや、怠けているように見えることなどから、しつけが悪い、育て方に問題があるなどと誤解されてしまうことがあります。しかし、発達障害は生まれつきの脳の機能障害であり、しつけや育て方によって発達障害にはならないのです。大人の ADHD。子供の頃はそそっかしいと思われる程度だった子が、大人になってから ADHD と判明するケースもあります。次のような例が多く見られると言われています。過集中により一つのことに没頭しすぎて、本来すべきことを後回しにしてしまう。優先順位付けや計画が苦手。ケアレスミスが多い。段取りなどを見える形で明確にして、こまめに進捗確認をすることも有効です。発達障害への理解を。周囲から発達障害であることを理解されず、厳しい非難や叱責ばかり受けて育つと、うつなどの二次障害を引き起こす可能性があります。本人や家族、身近にいる方が障害の特性を理解し、支援を求めたり、手を差し伸べられたりできるといいですね。問い合わせ先、障害者施策課、施策推進係。電話 3647-4749。ファックス 3699-0329。8、介護保険料、口座振替済み通知。納付方法変更通知を送付。口座振替済み通知の送付。令和4年中、令和3年12月期分から令和4年11月期分に口座振替で納付した介護保険料の口座振替済みのお知らせを発送しました。このお知らせは、口座振替で保険料を納付している方へ、確定申告等の資料に使用できるよう毎年送付しています。納付方法変更通知の送付。特別徴収、年金からの差し引きが2月から始まる方へ変更通知書を送付しました。1月期までは普通徴収、納付書等でのお支払いで納めていただき、2月期以降は特別徴収に変更となります。納付方法は2種類ですが、納め方は介護保険法で定められているため、本人の希望により選ぶことはできません。特別徴収。年金差引で納めていただく方法です。老齢退職年金及び遺族年金等を年額18万円以上受給している方は、こちらの方法になります。普通徴収。65歳になったばかりの方、他の区市町村から転入したばかりの方、または特別徴収の対象にならない方が、口座振替や納付書により納めていただく方法です。問い合わせ先、介護保険課資格保険料係。電話 3647-9493。ファックス 3647-9466。9. 薬物乱用防止ポスター標語優秀作品決定。薬物乱用防止ポスター標語の募集を行い、区立中学生によるポスター679点、標語1005点の応募の中から優秀作品として区長賞、東京都薬物乱用防止推進高等地区協議会会長賞が決定しました。ポスターの部、区長賞、東京都薬物乱用防止推進高等地区協議会会長賞、梅沢芽衣沙さん、有明中学校2年。標語の部、薬物はダメだよダメだ、ダメダメだ。区長賞、 東京都薬物乱用防止推進高等地区協議会会長賞、大川宗介さん、第三亀戸中学校2年。東京都薬物乱用防止推進高等地区協議会では、若者の薬物乱用拡大を防ぐため、区立小中学校、義務教育学校、区内高校、大学、地域等で、薬物乱用防止教室、キャンペーン活動を行っています。また、青少年対策地区委員会を中心とした、江東区薬物乱用防止対策連絡協議会も、薬物汚染を未然に防ぐため、区と協力して啓発活動を積極的に行っています。問い合わせ先、青少年課青少年係、電話、3647-9813、ファックス 3647-8474。 10. 江東区を緑でいっぱいにしよう。初めてのベランダガーデニング講座、オーガニックガーデン編、無農薬で植物を育てよう。ガーデニングを通したコミュニティ作りを進める講座です。ベランダでのオーガニックなガーデニング方法を学びながら、地域の人との交流を深めます。日時、1月27日、2月10日、24日、金曜全3回、午後2時から4時。場所、総合区民センター、大島 4-5-1。対象、定員、区内在住在勤で16歳以上の方、25人。抽選。抽選結果は郵送で連絡。重複申し込み無効。ただし、今年度と昨年度にシリーズを問わず、本講座を受講した方は対象外。費用5000円、材料費。内容、オーガニックな土作りの方法や、化学農薬を使用しない病害虫の防除の仕方、植物の栽培方法を学びます。講座では寄せ植えセット等をお持ち帰りできます。ただし、初回に連絡なく欠席した場合は、前回キャンセルとなります。締め切り日、1月5日木曜必着。申し込み、東京共同電子申請届け出サービス、または往復はがきに、1、講座名、2、氏名、振り仮名、3、住所、区内在勤の方はその旨。4、電話番号。5、年齢を記入し、郵便番号 135-8383、区役所管理課 CIG 推進係へ。なお、往復はがきの方は返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3647-2079。ファックス 3647-8454。 東京共同電子申請届け出サービスの二次元コードがあります。11、お正月は深川江戸資料館へ。正月特別会館、1月2日月曜休日、3日火曜。1月2日月曜休日、3日火曜は特別会館。展示室を鏡餅や松飾りなどで装飾し、双曲演奏2日や獅子舞3日で新年をお祝いします。着付け体験等のイベントのほか、来館者先着1000人に絵はがきセットをプレゼントします。展示室開館時間、午前9時半から午後5時、入館は午後4時半まで。展示室観覧料割引。特別会館の日に和服でご来館、または深川七福神巡りで授与された色紙か福笹をお持ちの方は、大人400円から300円、小中学生50円から30円になります。場所、深川江戸資料館、白川 1-3-28、電話 3630-8625、ファックス 3820-4379、ホームページ https://www.kcf.or.jp/fukagawa/。 12. みんなで交通安全について考えよう。5. 子ども編。このコーナーでは交通に関する知識をクイズ形式で紹介していきます。第5回は中学生までの子ども編です。第1問。令和3年に区内で発生した子どもの交通事故件数は次のうちどれでしょう。1. 33件。2. 68件。3. 103件。第1問の答え、2。令和3年に区内で発生した子どもの交通事故件数は68件でした。令和2年の27件と比べ41件増加しました。第2問。令和3年に都内で発生した子どもの交通事故で発生割合が最も大きくなった時間帯は次のうちどれでしょう。1。8時から10時。2。12時から14時。3。16時から18時。第2問の答え、3。時間帯別に見た場合、3の16時から18時が約 30% で、次に多い14時から16時を加えると、半数以上が下校時や下校後の時間帯に発生しました。第3問。令和3年に都内で発生した子どもの交通事故は、ほとんどが自転車乗用中または歩行中に発生しています。交通事故件数がより多かったのは次のどちらでしょう。1. 自転車乗用中。2. 歩行中。第3問の答え。1. 令和3年に都内で発生した子どもの交通事故。1421件のうち、約 60% にあたる861件が自転車乗用中。約 40% にあたる557件が歩行中に発生しました。保護者の方へ、大切なお子さんの命を守るためにも、この機会に事故の傾向を把握し、ご家族で交通安全について考え、話し合ってみましょう。問い合わせ先、交通対策課交通係、電話 3647-4784、ファックス 3647-9287。